FM 那覇よりお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティーの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。4月2日です。さあ今日から新しい月、4月になりました。早いですね。4月、エイプリルですね4月2日です。調べてみたら、今日何の日かなと思ってね、ちょっと調べてみましたら、4月2日いろいろね、あるんですが、その中で面白いなと思ったのが、今日4月2日ということで CO2 削減の日っていうのがありましたよ。 4月の4、数字の4で CO が、まあ、2日とかってよく02とか書くじゃないですか。1桁を0に、あ、2桁目を0にするので、その O が0ということで、2が2ね。それで CO2 の語呂合わせで CO2 削減の日っていうのもありました。面白いですよね。何でも語呂合わせにしてからね、いろいろこう何の日だよとかってありますけど、あ、 CO2 削減の日なんだなって、面白いなと思いました。あとこれ素敵だなと思ったのが、国際子どもの本の日という、日でもあるそうです。デンマークの童話作家アンデルセンの誕生日にちなんで、日本国際児童図書評議会などが1996年に制定されたそうです。また子供と本の出会いの会が制定した子供の本の日もありますということで、4月2日は子供の本の日だそうですよ。なんかね、子供が好きな本、また読んだことのない本などをね、ぜひぜひ今日は4月2日ということで、まあ、特別な気持ちでね、読んであげるのもいいのかなと思います。まあ、日々読んでる方もいらっしゃるとは思いますけど、今日はまたね、新たにというか、今日も改めて読んであげるとか、また違う気持ちで読んであげる。で、なかなか、子供に本を読む時間がなくて忙しいからなっていう方も、今日は、まあ、読んであげてもいいのかなと思います。一冊ね、その本を、子供と一緒に読む時間、すごく素敵な時間だなと思いますので、大体子供はね、読んで聞いている間に寝るか、テンション上がって、もう一冊ってなるか、のどっちかだと思いますが、でも大体ね、寝るかなと思います。うん。ぜひ、夜眠る前に、布団にね、一緒に、横になりながら一冊ぜひぜひ本を読んであげてください。さあそれでは本日も、お時間までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社の提供でお送りいたします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出していますか？ホームページはあなたの商品、サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー、楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から、考えてみようというコーナーです。今日はですね、発達障害の特性、まあ特性というかですね、発達障害ってね、そもそも、まあ、病名ですね、障害の中にもいろいろな、障害をあるんですが、 発達障害もその脳の病気ということで、お医者様が、病名として発達遅滞とか、そういった遅れがありますとかいろいろね、言われている病名の一つなんですけれども、その中でね、グレーゾーンって聞いたことないですか？発達障害のグレーゾーン、グレーゾーンって聞くけどなんだろうとか、また聞かない方もね、中にはいるかもしれませんが、グレーゾーンって言われている、こともあるのが あるんですが、そのじゃあグレーゾーンとは何を示すのかなと言いますと、発達障害の症状、この特徴ね、例えば ADHD とか、あと自閉症、あと LD 学習障害というものが見られるものの、発達障害の診断基準を満たしていない、または診断をつけることができないという状態のことを示すのが、グレーゾーンと言われています。難しいかな。発達障害ですよって、この子はそういった、遅れ、また偏りが見られるので、発達障害というお医者さんのね、診断を受けることがあるんですが、その基準に満たしていなかったら、例えばお医者様からは ADHD の傾向が認められますとか、ちょっとね、ズバッという診断を言われることはなく、そういった、まあ様子、そういった傾向が認められますという、ちょっとなんか濁らすようなニュアンスでね、言われることがあるんです。なので後の判断は親に任せますよという、お医者様としてはこういったことが認められるので、発達障害という診断を、下しますねまでいかないんですよ、グレーゾーンの場合は。そういった傾向が見られるけども、発達障害という病名を、この子に下すかはあとは親が決めてくださいみたいな感じのね、言い方をされるんですね。まあ、病院によっては全然違うかもしれませんが、大体そういった言い方をされます。なぜかというと、グレーだから。見られるし、でもそこにまではいかないし、基準までいかないからなっていう、お医者さんもね、どう判断をここをするかっていう、またあやふやな部分があるそうなので、だからあとは親に任せますという、ちょっとね、そうなのって思うかもしれませんが、まあそれがね、グレーゾーンと言われることなので、ちゃんとした基準、診断を言われません。なのでグレーゾーンっていう言葉自体、その言葉は病名としてあるような正式な診断名ではありません。これはあくまで、そう言われている、言葉なだけであって、お医者様からは発達障害のグレーゾーンですなど言われることはありません。なのでそういった傾向が認められますよって言われる、そういったことがね、もうちょっともう親としては、もう本人もですけども、モヤモヤがなんかね残る。じゃあ私何ですか、発達障害なんですか、それとも健常者なんですかとか、なんかね、なんだろう、やっぱりこういう発達障害とか障害って言葉だけで、私は違うの、そうなのって、白なの、黒なのとか、なんかやっぱりそうやってね、人って考えるじゃないですか、捉え方。だから、私は発達障害なの？違うの？何なの？っていう、もう本当にね、グレーゾーンの方、言われている方っていうのは、本当にもうモヤモヤする、あやふやな、そういった気持ちが多いというのは聞きます。そのね、なぜそう言われるかっていう、これはね、大きく言われていることが、その子、もし子供が、診断を受けに行った時の、状況、その時の体調とか、その環境での状態とかね、そういったもので、この子の、なんだろう、特徴の見られる幅が本当に広いんですよ。だから診断を受けた日に限ってあまり見られなかったとか、いつも、知らない環境だったら暴れて、もうすごい、落ち着かない？そんな行動が見られるのに、なぜか この日はすごくおとなしかったとか、だから先生としてはん、そういったことが見られるんですよね、でも特に、見られないですよねっていう、あれおかしいなって、もうだから お母さんもあれって思うことがあるんですよ。いつもはそうなのに今日はとっても、逆に言えばね、おとなしくてすごく素直に聞いて聞き分けのいい、あれなんだろうっていうことが見られる。これ例えの話ですよ。そういったことが見られたりで、例えば、まあ落ち着かないもですけど、あとはこうなんだろうな、パニックを起こすとか、ちょっとしたことでこう癇癪を起こすとか、そういったこともこの日はすごく、見られない。もしかしたら見られるんだけど、それ以上にこの基準を、超えるぐらいの、満たすぐらいの行動は見られないなとか。なのでお医者さんとしても、まあそういった症状傾向が認められる、見れるけどそれ以上にならないから、まあ認められますねっていうような診断を下すとかね、そういったことがあって、なかなかね、難しい部分の、本当に難しいと思います。なので困ることもあります。もう診断されなくて周りに勘違いされる、あとは親だとこの子の努力、環境の親のしつけが悪いとかで、本人自身もやっぱり苦しみます。自分は努力がないのかなとか、やっぱり何か不足しているのかなとか、そういったことでね、自分は発達障害って言われなかったから、やっぱり自分がおかしいのかなとか、そういった部分でね、自分を責めたり、親自身も子育てをする上で自分を責めるとか、もういろいろな、また別の何かうつ病とか二次障害が起こり得ることもあると言われています。なのでこれはね、受診した時の本人の体調なども変わったり、そういった問診も大きく影響すると言われているので、本当にね、本当に苦しい、難しい部分だと思います。私の周りでも発達障害のグレーゾーンって今ちょうど言われている時期で、あとは診断名を下していいか出さないかは私にかかってるんですよっていう親もいました。診断を出したらなんか私が認めてしまう気がして、まだ受け止められない、でも診断を出してもらった方がこの子に合った、支援も、あるかもしれないので、その診断をもらった方がいいのか本当に複雑ですっていう親もね、いました。なぜそう言うかって言ったら、親自身がね、この本当に親自身がというか、この、グレーゾーンって言われている子供たちって、本当に一日一日、その度合いが全然違うんですね。さっきも言ったんですけれども、今日はすごく何もなく普通に過ごせた一日。それが二日、三日と経ったら、親もあれ？やっぱりこの子は、もしかしたら何もそういった症状がないのかもしれない。私の気のせいだったかもしれないし、あの時のそういった環境で、もしかしたら、ひどく、パニックを起こしてただけなのかもしれない。私の勘違いなのかも。って思い始めた一週間後ぐらいにまたワッと出た時に、はあ、やっぱりこの子はやっぱり何かあるのかもしれないって、自分自身がね、落ちる場面があったり、その落ちているところから続いてまた普通にね、日常が過ごせたら、やっぱり自分の勘違いかな、もうちょっと努力したらもしかしたら治るのかなとか、何かね、もう悪循環が続くそうです。それはグレーゾーンって言われている子の親から聞きました。あ、すごく難しいんだなって本当に思います。私の子供は知的障害なので、もう見てわかるし、毎日毎日やっぱり何かこの子の苦手な部分とか、成長が遅いからこそもう見れるのでね、私としてはもう受け止められやすい、この子はそうなんだ、だからこうしていこう、こうした支援が必要なのかもっていうのはもう日々ちゃんと感じ取れます。でもこういったグレーゾーンって言われている子に関しては本当に日々違うので、今日はこうだった、でも次の日は違う、どうなの、何なのっていうね、 きっとね親自身の心もグレーゾーンなんじゃないかなっても思います。だから本当にこれは難しいんじゃないかなっていう状態のことかなと思います。まあ、結論というかですね、このグレーゾーン、これはね、まあ、障害を抱えてない人からしても何なんだろうこの人はって、もうみんながね同じような状態かもしれません。診断を下された方がもしかしたら楽なのかもしれない。でもそこに、基準を満たしていないからこそお医者さんも、診断名をズバッと言えない。かといって親自身また大人になってね、そのグレーゾーンと言われた方もどう自分自身を表していいかがわからないというのはね、現実今ね、ある、まあ、少し本当にね、発達障害という部分でのグレーゾーンというのは、みんながねもしかしたら、苦しいというよりなんかもどかしい気持ちの、部分じゃないのかなと思います。今日はそのグレーゾーンと言われていること、どういったことなのかなというのをちょっと簡単になんですけれども説明させていただきました。沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれた可愛いもの、面白いもの、綺麗なもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。4月23日グランドオープン、イーアス沖縄豊崎1階ザ沖縄ショップであなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。ウーマクー戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。さあ小学校2年生とね今言ってますが、この4月からは小学校3年生になるんですよ。すごいすごいすごいすごいなあ。もうね一日一日、そして一年一年、もうゆっくりだけどいろんな成長が見られる中で、ああ3年生になるのかという、そのね小学校入学するときはね、本当にこの今通っている小学校の支援学級がいいのか、それとも、支援学校がいいのか、このねこの子に合わせたいっぱい支援がね、環境が整った学校、支援学校がいいのか、果たしてどっちに進めばいいのか、もう悩んで悩んで、やっぱりこの子はまだ、友達がいっぱいいる、そして地域の皆さんとも関わることのできる、そういったこの学校、小学校に行って支援学級でいろんな人に揉まれながらいろんな成長をね、この子に吸収できればいいなという思いで、この子を今通っている小学校の支援学級に通わせたわけですけれども、あの時あんなに悩んでよかったなと思いました。そして悩んで悩んでこの子とまたぶつかりながら、先生たちともぶつかりながら、いろんな意見をね、お話しして相談もし合いながら1年、そして2年生を過ごして、この4月から3年生になるんだなと思うと、本当に1年が濃い1年だなとも思いますね。上の子2人とはまた違う1年1年を、小学校生活、子供と私たち共にね、親子を共に過ごしているなというのはすごく感じます。この3年生もねきっとまたいろいろなこと、試練もあるんだろうなと思いながら、そしてこの子自身のね大きな成長、小さな成長が大きな成長と私は感じてます。その成長をね一緒に見ていきたいなと思います。さああなたの子供も新しいね、学年、そして新しい学校がきっとスタートすると思います。一緒に楽しく、試練や、大変なこともまあ楽しみながら、そして大変なことは大変と周りに助けを求めながら、このまた新しい新年度一緒に過ごしていきましょう。私も頑張ります。 さあ、三男くん、一番ね、子供が、まあ、毎日、一日をね、その学校で過ごすわけですので、楽しんでもらいたいなと思います。今日も、曲をお届けしたいと思います。今日の曲はですね、少しなんかエレガントで、ちょっと大人の雰囲気を漂わせる、もう歌唱力はもう半端ないこの方の曲、ベニさんのね、曲をお届けしたいなと思います。ベニのね、曲はもう本当に心をぐっとつかませてもらえるような、あとまたね、キュンキュンするような、そしてね、歌声だなと思います。その中でね、ベニさんってね、いろいろな方の曲をカバーしているんですけれども、この曲もすごく素敵だなと思ったので、今日は、この曲をお届けしたいと思います。ベニでもう恋なんてしない。さあ、今日もお時間までお付き合いありがとうございました。この番組ですね、あなたのメッセージを、コメントも募集しておりますので、番組の感想、また質問、子育て話など何でも、いいのでお聞かせください。メールアドレス紹介します。 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、または私のフェイスブックページから、シャイニーレインボー沖縄、白間光でもいいです。直接メールも受け付けてます。私のね、このフェイスブックページにも、コメントが何通かですね、ありがたいことに、届いていますので、ぜひね、またこの番組で今度紹介したいなと思います。ぜひぜひ、インスタもやってますので、インスタも同じくシャイニーレインボー沖縄、白間光ありますので、ぜひあなたの声、何でもいいですよ、聞かせてください。お願いいたします。待ってますね。さあ、それではまた来週10時30分このお時間にお会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。良い週末を。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社の提供でお送りしました。